お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。今夜は特別編です。 LINE ビデオ通話の向こうには、あと1週間で大学3年生になる涼介さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
涼介さん、もうポッドキャスト慣れたもんですね。
そうですね、3回目なんで、いや、はい、
今回4回目かもしれませんよ。
あ、4回目ですか。
あ、ちょっと3回目か4回目なんですけど、
ちょっと自分は曖昧ですけど、
もうなんか慣れてる感じですけど。
まあ、慣れては来てますけど、でも、前回撮ったの9月ですから、
はい、そうです。前回は9月の上旬に撮りまして、その時にはバリ島に旅行をしたというお話で、はいはい、なんかすごい羨ましいなみたいな感じで終わったんですけど、はい、実は今日私福島の方に出張してまして、帰りのバスの中で涼介さんがその9月9日頃に登場してくださった、はい、涼介さんとバリ島の旅行のお話を聞いて、うん、高速道路東北道をこう登ってきたんですけど、はい、なんかトップツアーで行った、旅行でホテルも豪華で、
はい、
なんか学生の貧乏旅行風なのかなと思ってなんかまあ貧乏旅行だけど楽しかったからよかったねっていうオチにしようと思ったら、めちゃめちゃ豪華だったんですよね。
それですね、そうでしたね。
あの時さ、泊まったホテルってどこだっけ？インターコンチネンタルだよね。
そうですね、インターコンチネンタルです。
すごいですよね。
多分こんなとこ泊まれるとこないですよね。
そうなんだよ、多分。それで結局なんか7万円ぐらいのまあ、旅行の申し込みのお金だったんですけど、はい、うん、結局オプショナルツアーとか入れて10万ぐらいかかったっていう話でしたよね。
まあ、10万ちょっとかかりましたね。
そうですよね。でその放送の終わりの頃に、うん、夏休み2回目の旅行に行くということで、なんか台湾の方、あ、台湾じゃなくて
台湾行きました。
台湾ですよね。台湾の方に行くって言って、なんかそれ行っちゃダメとかなんかやり取りしてたんですよね。で、はい、今日はですね、その台湾のお話も伺いたいですし、それからちょっとバイトのお話も伺いたいですし、
はい、
あと毎回、学期が終わるごとに成績表を送ってくださっておりまして、はい、まあ、そのちょっと成績表を見ながら、
はい、
まあ、大学2年間を振り返って、はい、残りの2年間をどうするかというお話とか、そんな、あとこれからのこととか、ゼミが始まるあたりの話とか、そんなことを伺いたいと思っております。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、今日はですね、一番最初に私食いついてしまったのは、涼介さんが今耳につけているものなんですけれども、
はい、はい、
こちらは
ワイヤレスイヤホンって言います。
これアップルのでしょ。
これはアップルのですね。
CM でやってたやつですよね。
はい、そうです、そうです。
なんか巷ではなんかうどんがぶら下がってるみたいなことで、なんかちょっとインターネット上では若干ディスられていたことがあったんですけど、うん、はい、
初めて聞きましたけどね。
あ、本当ですか。なんか耳にうどんが2本垂れ下がってるみたいなことで、なんかバカにされている時期もあったんですが、もうどのくらい使ってるんですかそれ。
でも届いたのが先週の土曜日とかで。
なんだよこれ、先週の土曜日に届いたばかりじゃねえかよ。
そうですね。
いくらだったの？
これがアマゾンで買って1万7000円しました。
あ、そう。で、使って、まあちょっと経ちますけれど、感想はどうなんですか？
感想は、もう本当使いやすいです
よ。ねえ、なんかさ、それさ、耳から落っこってきそうな感じするんですけど、そんなことはないの？
あ、でも意外と耳にちゃんとフィットして、うん、いい感じです。
それ買おうと思ったのはやっぱり周りの友達とかが使ってたとかそういうのもあるんですか？
まあ、そう、まあ、そういったものもありますし、うん、 でもなんかイヤホンずっとつけてたんですけど、
うん、
なんか一時ダランとしてるの嫌じゃないですか、
うんうん、コードがね。
正直、
うん、
自分石垣の時満員電車乗ってるんですけど、
うん、
それに一回北千住駅に、
うん、
降りる時に、うん、が引っ掛けられた時あったんで、
うん、
俺ちょっと嫌で、
あ、そう、
なんか欲しこういうの欲しいなと思ってたんですよ。
あ、そう、ね、引っ掛けられたっていうのは他の乗客に絡まっちゃったみたいな、
はい、はい、降りる時に、ね、引っ掛けられちゃって、
そで耳からガッて外れたみたいな、
うん、ガッて外れた、もうちょっとめんどくさいから嫌だなって。
あ、そう、
はい、
で今それ、ね、音質とかはどうなの？
音質も全然、はい、いいですし、今ケンさんの声もすごい聞こえますから、
うん、あ、本当に良かったです。
鮮明に、はい、鮮明に聞こえますし。
え、それってさ、仕組み的には Bluetooth かなんかで携帯から飛んでるんですか？
はい、Bluetooth で登録、あのオンにして、
うん、
それ接続すれば音楽もこれ全然聞けます。
でこれさ、使ってるとさ、結構友達とかからさ、あ、いいなとか言われるでしょ？う
ん、まあ全然言われますね。
あ、そう。
でも結構、でもみんなやっぱりアルバイトとかしてたらみんな買うんじゃないですか。
おすすめ？
自分は、はい、欲しかったんで全然おすすめですね。
え、これさ、スポーツジムとかでさ、ランニングしたり筋トレしたりすると外れそうな感じはある？
うん、あ、でも一回ランニングしてみたんですけど、
うん、
そういうのはなかったですね。
あ、そう。
はい。
大丈夫。
でもなんかあれじゃないですか、でも自分こういうのです、携帯持ち歩かなくちゃいけないんで、
うんうん、
よくあるじゃないですか、この片手になんかつけるような、
うん、
そんなの、
うんう
ん、そういったものをちゃおっかなっていうちょっと考えはしてます。
ああ、なるほどね、はい、あの、はい、アップルウォッチ的な、
はい、そう、ウォッチみたいなのつければそういったものでつけて運動できるじゃないですか。
なるほどね、
うん、え、
今さ、なんかさ、ちょっと横道それますが、なんかランニングとかやってるんですか？
ランニングほんのたまにですよ。
へ
え。でも、うん、自分あまりそういうふうな走るとか好きじゃないんで、
うん、
そういった、まあ、そういうふうなスポーツでいうとバドミントンやってるんですけど、そういったものに、はい、たまに体動かしに行ってます。
え、スポーツジムって何入ってるの？
いや入ってないですよ。スポーツジム通ってないです。
あ、別にその、まあ、自分でトレーニングするみたいな。
あ、トレーニング好きじゃないですよ。
あ、トレーニング好きじゃないの？
そうですね、すぐ疲れちゃうんで、やっぱり。
あ、疲れちゃうんだ。で今は、さっきも言ったんですけど、ワイヤレスマイク1万7000円相当の買えるということで、うんうん、あの例のアルバイトは続いてるんですね、ファミリーレストランの。
そうですね、レストランで今あのアルバイト続けて今1年2ヶ月目入ってます。
あ、すごいじゃないですか。
はい。
あの、ここのさ、ファミリーレストランのさ、バイトする前はさ、スーパーで働いてましたよね。
はい、スーパーで、はい、バイトしましたね。
スーパーのバイトと、ファミリーレストランのバイトってどんな感じで、どっちがいいんですか？
自分にはやっぱりそうですね、レストランの方が今続いてるんで、レストランの方がいいのかなっていうのはありますね。
レストランではホールをやってるんですね。
レストランではホールやってます。
楽しい？
楽しい。まあでも、そういう風な、まあ、ピーク時とか休日のやっぱり、うん、出勤とかはやっぱり大変ですね。やっぱそういうのやつ来るんで。
あ、そう。日曜日のお昼とか混みそうですよね。う
ん、日曜日のお昼は来ますね。めっちゃ来ます。
え、あのさ、逆にちょっと今後の参考にしたいんですけど、週末だったら何時ぐらいが空いてるんですか、逆に？
でもやっぱりあれですよね。でも日曜はやっぱもう11時から、
うん、
ね、14時30分までは、まあ、結構きっ続いちゃってますね。あ、ピークが
ここがピークなんだ。
はい、そうなんですよね。
え、そうすると、午後の3時ぐらいからはちょっと空いてる感じですか？
そうですね、そういう風になってきます。
で、夕方は何時ぐらいから混み出すんですか？
夕方はまあ自分が多く入ってるのは日曜日なので、休日で、うんうん、土日どちらかといえば、で日曜日はやっぱり出だしが早いんで、混む時はもう5時半から混みます。
5時半から混み出すんだ、
はい、5時半から7時まではもう回りっぱなしですね。
え、 逆に7時ぐらいまでが混むんだ。
そうですね、7時過ぎになると、うん、ちょこっとだけ席が空き始めるんですね、うん、
へ
え、うん、でそしたら8時とかなると、
うんうん、
ちょっと楽になるじゃなりますね、そのピーク時と比べたら全然。
そうするとさ、もしかしたら人々の心理としてなんか夕飯って7時ぐらいのイメージあるじゃないですか。
はい、そうですよね。
だから7時ぐらいが混むから日曜日だしちょっと早めに行こうかなっていうことで、
うん、
5時半から7時が逆に混むみたいな感じなのかな。
そうですよね、そうなりますかね。
じゃあ逆にその狙い目としては日曜日だったら夜の7時半頃に行くとちょうどいい感じかな。
そうですね、夜の7時半とか、でもやっぱり日曜日なんで翌日多分社会人の人とかみんな仕事多いでだろうし、うん、やっぱりそうですよね、出だしは早くなっちゃうんでしょうね多分。
なるほどね。それでなんかさっきちょっと打ち合わせで言ってたんですけれども、
うん、
なんか今職場環境結構いいんですって。
そうですね、今すごい人間関係もすごいいいですし、結構そういうふうに長めに働いてるとすごい、まあホールだけじゃなくてキッチンの人とかにも人たちにもすごいコミュニケーションと取れてます。
なんか店長さんが変わるって、うん、その店長さんがあんまりその怒ったりしないタイプの店長さんだっていうことだったんですけど、うん、なんか、
はい、
そしたらばなんか働く人が増えたみたいな感じなんですか。
そうですよね、でもまずその店長しっかり教え方すごい上手いんで、新人の人とかに
丁寧ってこと。
はい、丁寧ですし、
うん、
しっかり時間をかけてくれるんですね、かけさせてくれるんですね、うん、暇な時はもう飛び、もう付きっきりでやったりとか、は
い、じゃあ何、あんまりその店長さんっていうのはイライラしないタイプの店長さん。
全然しないですよね。
混んでる時も。
でも、
うん、
従業員が学生とかが遅刻したらちょっと言いますね。
あ、ちょっと困るよみたいな、
うんうん、
うーん、
そういうふうに学校も遅れていくのみたいな。
うん、店長さんって何歳ぐらいの方なんですか。
今35歳って言ってましたね。
35歳でさ、そんなさ、なんかこう仕事ができる人ってすごいですよね。
すごいですよね、全然尊敬もしますし。
それで凌介さんはそのファミリーレストランの中では1年2ヶ月ぐらい働いてるってことはもう中堅みたいな感じなんですか。
もうホールの学生バイトだと最年長です。
あ、そうなんだ。じゃあ新しく入ったなんか新人の学生さんとかにも教えたりもするんですか。
まあ、たまにですね、本当に、まあ、一緒にやるときは、ちゃんと教えたりとか、フォローしてあげたりとか、そんな感じです。
なるほどね。でそのバイトのお金を貯めて、うん、まあ、そのイヤホンも買いましたけれども旅行とかも楽しんでるんですね。
旅行も楽しんでますね。
それで、この間のポッドキャストで、まあ、これから旅行行くんですよって言っていた、うん、ちょっと台湾の旅行を軽く教えていただきたいんですが、
はいはい、
大学の同じ学部だけど学科が違う人と意気投合して行ったんですね。
はい、そうですね。
それで今この写真を見ながらお話をさせていただいてるんですけど、
はい、
うん、授業で知り合ったってことなんですか。
授業の、そうですね、クラス制の授業の基礎演習で知り合いましたね。
この方は出身はどちらなんですか。
僕一人は東京、普通に東京の足立区、でもう一人は千葉の、鎌ヶ谷。
あ、鎌ヶ谷からも通ってるんだ。
はい、通ってますね、全然。
で何、その授業の合間とかに台湾行こうかみたいな感じになったんですか。
いや、もうここで本当に勢いですからね、ちょこっと仲良くなってグループ作ろうぜみたいな LINE の、
うんうん、
でそれに一人が誰が言ったのかわからないですけど、忘れちゃいましたけど、もう台湾行こうぜみたいなのがあって、
うん、
そしたら俺はもう一応もう予約しといたから、
うん、
あとお金とその日を空けといてくれみたいな、そんな感じですよ。
で凌介さんは以前にも台湾行ったことあるから、
うん、
結構案内係みたいな感じだったんですか。
案内係っていうか、まあ、ここにはこれがあるみたいな、そんな感じのことだけしか言ってないですよね。
これってツアーなの。
ツアー行って、ツアーじゃないです。もう弾丸自分たちでやりました、
ね。何？飛行機とホテルだけ取って、あと自分たちみたいな。
うん。その2泊3日で行ったんですよ。
うん。
2泊3日で、そこで歩いた距離40キロ以上ですよ。
え？それ歩きすぎじゃね？ねえ、何？歩いてて、こう歩きながらいろんなところにこう入ったりできるんですか、台湾っていうのは。
全然歩きでも行けますね、台北とかだったら。
え、何、この街の中がこうギュッて濃縮されてるような感じなの？
そうですね、結構台北がコンパクトなんで。
へ
ー、結構あれなんですよ、結構幅結構ギュッとされてるから、うん、結構歩けるんですよ。
へえ。なんかさ、地下鉄とかもさ、うん、なんか整備されてるって、この間、うん、なんかラジオで伊集院光さんが言ってたんですよ、うんうん、一人旅かなんか行ってきたみたいで、
はい、
じゃあそういう鉄道とか
も、あ、電車も乗りましたよ、
うん、もう乗ったけど歩きも多いみたいな、
うん、歩きも多かったですね、移動がとにかくしました
ね。ね、凌介さんさ、台湾さ、今回で2回目でしょ、うん、
タイも2回目です、
ね、なんで1回だけ行ってさ、もう満足って感じじゃなくて、また行きたくなる場所なの？
いや、台湾は本当に今でも行きたいぐらいですよ。
え、何？いや、台湾の魅力って何なの？
まあやっぱり一番浮かぶ食
ああ
食ですよ。
あの凌介さんさ、あのバリ行った時も基本的に辛いものでも何でも、珍しいオレンジジュースでもなんか全部美味しいって言ってたじゃないですか。
はい。
で台湾のやつもあのそういうノリというよりやっぱ美味しいんだ、超美味しいんだ。
美味しいですよ、やっぱ中華料理なんで、
うん、
台湾は、
うん、
それだとやっぱり、でも中華料理だったらもしかしたら自分台湾の方がうまいかもしれない、美味しいかもしれない。
どんな中華料理あの食べるんですか？
エビチャーハン。
うまい。
チャーハン、美味しいですよ。
何、日本のチャーハンよりもうまいの？
日本のチャーハン、まあ確かに母親が作るチャーハンは自分大好きなんでそういうのはあれなんですけど、でも店で食べるチャーハンよりは絶対台湾で食べたチャーハンの方が美味しい。
ねえねえねえねえ、今さすごいなんかさ、ランキングがさちょっとこう交錯してるんですけど、うんね、お母さんが作るチャーハンってそうすると日本の、ラーメン屋さんとかのチャーハンよりもうまいってこと？
全然美味しいと思います
ね。どういうこと？お母さんが作るチャーハンって特殊なんですか？
いや、でも全然味、もう味は全然自分の好みに合ってくれてて、決まって一緒に休みが一緒ならお昼ご飯を作ってくれたりとかしてて、うんって。
そのチャーハンが好きなんだ。
チャーハン大好きですね、母親の手料理何でも好きですね
なんかいい話になってますけどで、はい、その台湾のチャーハンはお母さんが作るチャーハンと同じかそれよりも美味しいんだ。
そうですね、まあ同レベルぐらい、同じレベル、あのちょっと区別つけない
ん
ですけど。
あ、そうなんだ。お米の形っていうのは日本のお米と同じなの？
そうですね、一時期これ台湾じゃねえかと思ってたんですけど、でも普通に台湾で取れたお米らしいです、
うん、で味付けはやっぱ辛いの？
味付けはやっぱ香辛料つけて、やっぱ胡椒と塩と多分味の素らへんつけてるかもしれない。
味の素
はい、でも
味のもの、うん、
一口食べたらまた行く、また行く、それでカーって行くっていう感じなんで、美味しいですよね。
あのそれでさ、初めてその友達はあの台湾旅行行ったと思うんですけど、うんうん、どんな感想でした？友達は
小籠包クソうめえな
やっぱうまいの？
うまいですね、やっぱり。
じゃあ何、この何、中華料理を本格的に食べたいよとか思う人は台湾おすすめなんだ？
おすすめですね、行かないともったいないと思います。
マジで、はい、なんかさっきさ、今でも行きたいって言ってたよね。
今でも行きたいですね、5万円あって、
うん、
3日間休み取れるんだったら今すぐでも行きなよって言いたいですね。
3日間の休みと5万円あれば台湾行けちゃうの？
余裕で行きます
それ学生だから？
いや、社会人の方でも行けるんじゃないですか、飛行機とかこだわりなければ。
あれ？チャイナエアラインで行くんだよね。
はい、チャイナエアラインで2回とも行ったんですけど、
うん、
でもなんか多分チャイナエアラインってあれですよね、まあ、日本からしたら安いかもしれないですけど、多分その台湾とかそういうふうな中華、
うん、
中国圏とかだと高いのかなっていうのが
普通の航空会社だよね。
はい、ですよね。
あのエアアジアとかとはランクが違いますよね。
うん、全然違いますね。
へえ、ね、あとどっから、うん、どっから乗るの？成田？
あ、自分は羽田から乗りました今回は。
へえ、何時間ぐらいかかるんですか？
3時間半かかりましたね、乗って。
じゃあ沖縄
か、
うんうん、どうぞ。
その日がちょっと最悪で、
うん、
本当は7時50分の便だったんですよ、
うん、
なのにその時台風の影響で、
うん、
4時間ちょっと繰り上げになっちゃって、
あ、遅れてる。
11時30分の、はい、遅延しちゃったんですよね。それで俺らどうするかみたいな、
うん、
で7時50分とかだとやっぱりあれじゃないですか、あの、うん、チェックインとか、
うん、
荷物検査とかすごいかかるじゃないですか、審査手
続き。かかる
かかるので、
うん、
ね、空港泊するかみたいな、そんな風に話になったんですよ。それなのに台風来ちゃった影響で、
うん、
そういう風にあの飛行機繰り上げになりましたみたいな、そういう風な速報は来たんですけど、
うんうん、
で台風でそういう風に普通にもう東京に通ってたら、
うん、
電車動かないじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんかちょっと怖いなっていうのがあったんで、
うん、
それでもちょっと集まりましたね、その前夜に。
あ、そう、
うん、前夜に集まって、
うん、
ね、なんかそうですね、それです、
うん、
こちらの11時15分の台北。
そうなの、今ね、はい、あの写真送ってもらったのを見てるんですけど、はい、なんか予定では7時10分発だったのが、うん、
そう、
時間が変更されて11時15分発みたいな、
はい、すごい、結構変わっちゃったんですよね。
そしたら何、もう前日入りしててさらに遅れました、うん、みたいな感じだったの。
そうですね、そんな感じでした。
待ってる間は何やってたんですか？
待ってる間もうその後もうその羽田の近く大鳥居駅で、
うん、
もうカラオケオールしてました。
カラオケ
カラオケオールでも
時間潰してました。前の晩カラオケオールで、
はい、
じゃあほとんど何、寝てない状態で飛行機に乗ろうとしてたの？
そうですね、まあ、自分もう疲れてたんで、もう途中寝たりとかしてましたけど、ぐっすり寝てないんで。
そうなんだ、うん、それで今今度はね、チャイナエアラインの写真がこの羽田空港の国際線のターミナルから外を写してるやつを見てるんですけど、はいはい、なんか結構いい飛行機じゃないですか、はい、これ
全然いい飛行機で
したね。綺麗だよね。
はい、
それでなんか機内食も出るんだね。
機内食も、はい、出ましたね。
3時間半の飛行なのに機内食出るのね。
はい、まあ、高知県上空ぐらいでもう機内食もう食べてましたっていう感じです。
これはこのアルミホイルの中は 何なんですか、は
い、
メインは。
それ唐揚げとかご飯が入ったそういうふうなやつだったんですけど、すいません、うん、ちょっとい
やいや
開けたまま食べればよかったなって
今。あとなんかパンの下にモナカもあるんですね。
はい、モナカありました、小豆みたいな、美味しかったですよ。
結構いいじゃないですか。
はい、
それでこの台北の空港も綺麗なんですね。結構、
はい、台北の、はい、そこは松山空港っていうところで。
松山空港、うん、
はい、
あ、台北じゃなくてね、松山空港、
はい、はい、でもちょっと羽田よりはちょっとあれですね、
小さい、
ちょっと小さい、はい、小さくてちょっと、
うん、
なんていうか、のどかな空港みたいな感じでした。
あ、そうなんだ、はい、で、空港からホテルまではどうやって移動したんですか？
あ、その多分乗せてると思うんですけど、あのバスに乗って、
はい、
はい、このバスです。そのバスに乗ってホテル移動しました、
うん、このバスっていうのは路線バスなの、それともツアーのバスなの？
多分ツアーのバスです。多分飛行機の降りて、そのバス会社一旦 JTB とかに、
うん、
あの乗せてってもらってたんで、
あ、なるほど、ね、
JTB 関係の人に。
なるほどね。
でホテルまで送ってってもらって、
うん、
で部屋のチェックインをして、
うん、
で荷物置いて即出発っていう感じでしたね。
なるほどね。このさ、バスもさ、結構さ、こうテレビモニターみたいなのさ、
うん、
3つぐらいついててさ、結構いいバスですね、
はい、いいバスでしたけど、
うん、
でもそういうのはテレビとか流れてませんでした、
ね、あ、何も映ってないみたいな
何も映ってない。
で、大体このバス結構ほぼほぼ満席ですけど、日本人の方なのかな、はい、これ
日本人の方だと思いますね。でもやっぱりチャイナエアラインそういうふうな飛行機乗ってきた人たちの対応だったんで、
ほうほうほうほう、
そうでしたね。
で、結構あれなんだね、台湾ってさ、なんか噂では結構人気の観光地っていうあの話なんですよ、うん、日本人の人気の観光地、
はい、
いやこれ本当なんだね。
本当ですね。絶対検査も行くべきだと思います。
あ、そうなんだそれでこれ行ったの9月ですけど、なんかだいぶこう半袖半ズボンみたいな感じになってますけど、暑かったんですか？
はい、暑いですね。その時35度とかね。
じゃあ何、日本では少しこう秋に入った頃だったと思うんですけど、はい、向こうはまだ夏って感じ。
普通に暑いな、ここ。
で、湿度はどんな感じなの？湿度。
いや、湿度もやばかったですね。
あ、やばいんだ。で、こちらはホテルなんですか、これは？
こちらはそうですね、あのホテルの最寄り駅のサイモン駅っていうところですね。
あ、これ駅なんだ。
はい、あ、西門駅ですかね、西の門と書いて
西門駅か、うん、かサイモン駅、
はい、うん、サイモン駅、うん、なんかここはあれですね、芸能人で言うと、
うん、
小坂大魔王とかも通ってます
あの、パイナッポペーンの人
と、ピコタンの人です
へ
ー、人も台湾収録で通ってた駅の名前ですね、うんうん、
じゃあこれは何、町の中心地なの？
そうですね、中心地でしたね。日本でいうと池袋っていう感じですかね。
ああ、なるほど、うまいですね、例え方が
日本
で。それでなんか凌介さん、もうその日のうちにこの鉄道を利用してるんですね。
はい、そのサイモン駅っていうところから電車に乗って、
うんうん、
淡水新義線っていうところに乗りまし
たなんか漢字いっぱいって感じ。
そうですね、そしたらそのいい夕焼けが見える淡水に向かいました、
うん、ああなるほど、
はい、
こちら夕焼けの写真を、
夕焼けの写真ですね、
これさ、鉄道ってさ、電車なの、それとも地下鉄なの？
いや、もう電車ですね。地下鉄ではなかったです、うん、普通に線路で外通ってましたから。
なんか綺麗だね、電車の中。
電車なんか綺麗でしたね。あと台湾の人って本当にマナーがすごいいいですよ。
あ、マナーがいいんだ。
マナーいいです。優先席座らないですもん。
あ、え、空いてんのに？
空いてんのに座らないですもん。自分知らないから普通に座ってたんですけど、
うんうん、
誰も座んないから、
うん、
え、ちょっと俺立つわみたいな、そんな感じでしたよ。
へー。で、それで夕日を見てから今度はマーケットのあたりに行ったんですか？
はい、で、そこが淡水っていうところですね、ここの地域が。
ここは何？
夕焼けが見える。
夕焼けが見える地域にマーケットもあるみたい。
そうですね、そういったところ行きましたね。
そして、こちらの写真が先ほどちょっと話に出てきたチャーハンなんですね。
うん、はい、そのチャーハン食べましたね。
うまい。
はい、うまかったです。美味しかったですよ。
なんか、なんだろうな。チンゲンサイみたいなのがなんか緑のやつが見えるんですけど、
はい、
なんか日本だとなんかこういうバランスじゃないですよね、あんまりね。
そうですよね、卵とかちょっと崩して、
うん、
ネギ、まあちょこっとしてベーコンちょっと、
うん、入ってるね、
そんな感じですけど、
うん、
ちょっと台湾のものもちょっと違いますよね。
で、なんか次の日なのかな、次は、うん、なんかこれ風景いいですよね、はい、なんか石の階段のところで撮ってますけど、
はい、あ、これが9分です、2日目です。
あ、2日目ですか。9分っていうの？
2日目9分っていうとこ行きました。
なんかこれドラマとかでなんか出てきそうな感じもしますけどね。
あ、千と千尋の神隠し出てます。
あー、だから俺これ見たことある感じがするんだ、
はい、直進とかそんな感じですよね。
そしてこちらの女性は、
おちゃんの女性、お茶のマスク受けて、
うん、
それで一緒に写真撮りましたね。
これは店員さんなんですか？
店員さんです。
なんかバリでもそうですけど、女性の店員さんと写真を撮る、趣味がありますよね。
趣味っていうんですかね、
趣味っていうか傾向がありますよね
でも結局あれですよ、現地の人と写真撮るっていうのは全然
でも、この女の子可愛いですよね。
可愛いですよね。自分たちのツーと3人に、うん、1回そこ通り過ぎたんですよ。
うん、
でそれで友達とかと、
うん、
俺ちょっと心残りあるわって言って、
あ、可愛いから戻る。でこういう時さ、写真を撮ってくださいみたいな会話っていうのは何語でやるんですか？
その時はもう中国語わかんないんで、
うん、
なんかもうジェスチャーみたいな感じですよ。
ああ、そうなんだ。で OK みたいな。
あ、でも9分とか観光地の人ちょっとこっと日本語得意なんで。
ああ、そうなんだ。
うん、普通に日本語通じる人もいましたね。
へえ。そしてこちらもまた女性の方と撮ってますけど、こちらは、
はい、これはあの友人がいて、自分日本に、
うん、
その人にあのイヤリング買ってあげたんですよ。
はい。
その時に一緒に選んでくれた人です。
はい。
え？何ですか？
何何、友人にイヤリングをプレゼントしたのね。
あ、プレゼントするときに選んでくれた人です。
じゃあ、女の友人にプレゼントしたの？
まあ、女の子の友、まあ、友達ですよ。友達に、
はい、友達なのね。
はい、友達です。恋人とかではないんですけど。
で、何、それで、その時にアドバイスしてくれた店員なんですか？
そうですね。
で、イヤリングをあげたんですか、無事に？
あ、あげました。すごい喜んでくれました。
へえ、いい感じのやつなんですね。
いい感じ
のやつです、ね。そうやって何、お友達にイヤリングとかあげるんですか、凌介さんは。
まあ、なんか俺買ってきてって言われたんで。
へえ、素敵じゃないですか。
夜だみたいなのって言ったら、なんかね、高校生とかっぽいなみたいな感じだったんで、
うんうんうんうん、
ね、なんかちょこっとした違ったものを買おうかなみたいな、
うん。なるほどね。そしてこちらがなんだっけな、なんかよくテレビに出るなんだっけ、台北なんだっけ。
101です。
101。
はい。
これなんで101なの？
自分よくわかんないけど、101階なわけないじゃないですか、多分。
うんうんうん、そこまで高くなさそうですけどね。
はい。
台北101。
そうなんですよね。
これよくテレビで見ますけど、これっていうのは会社のビルか何個なんですかね。
いや、でも全部ほとんど観光的な感じですよ。
へー。で、これは登ったんですか？
いや、でも、
うん、
その時200元とかしちゃって、
うん、じゃあそれちょっとお金が高そうだったから、あの、ちょっとここはやめたんですね。
はい。
なるほどね。
でもなんか、
うん、
時計メーカーのシーズンとか、
うん、
ファッションのトミー・フィル・フィーガーとかすごいあったんで、
ほうほう、
多分結構セレブが来るようなやっぱりとこですね。
なるほどね。ここを見上げると結構高い感じなんですね。
あ、全然高いですね。おーって感じで。そこの1階である天台本っていう人気のお店、
うん、
中華料理店があるんですよ、
うんうん、
そこで3人で8000円分食べましたね。
それ結構学生にしては高いですよね。
高いですし、でも日本だったら確実に1万5000円するような量だったんですよ。
美味しかったの？
あ、もう美味しかったですね。小籠包、餃子、
うん、
で、やっぱチャーハン、
うん、
エビチリ、
うん、
もうそういった、あとチンジャオロースとかすごい食べましたから。
なるほどね。そしてこちらは何ですか？
こちらは中世記念塔っていう、あの台湾の、
うん、
そうですね、張海石さんの、
あ、張海石、
はい、あ、張海石さんの、うん、そうですね、建造物が貼られてたところですね。
ここはもう凌介さん2回目だったりするんですかね。
はい、2回目行きましたね。2回行きました。
で案内してあげたみたいな。
ここだよ、こっちこっちって言って、
で最後にこの夜景があるんですけど、これはどっから撮ったんですか？
あ、これは帰りの飛行機です。これはもう3日目だったんで、
すごい綺麗ですね。
はい、綺麗でしたね。
なるほどね、
うん、
じゃあ友達も満足って感じだったんですね。
はい、友達も満足でしたね。
なんかさ、台湾ってさ、さっき言葉の話ありましたけど、普段は、中国語なんですか？
台湾は調べた感じでは、
うん、
中国語の、
うん、
北京語。
あ、北京語ね、
は
あ
はあ、はい、
なるほど。
普通に、
うん、
多分スントゥブハ っていう言葉、普通の中国語が使われているやつだと思うんですよ。
でも凌介さん、あんまり中国語は話さないですよね。
はい、そんなもうちょこっとしたそういうふうな、ね、言葉しか知らないですよね。自己紹介ぐらいしか言えないです。
でもそれなのに、なんだろう、その個別で旅行とかって可能なんですか、台湾って。
可能ですね。台北とかだったら全然行けますきっと。
看板が漢字が多いから分かっちゃうってこと？
漢字で多いから、まあ結構ニュアンス的には分かりますよ。なんか中国語の言葉で私ってあるんです、私はっていうことは、我っていう感じなんですよ。
我ね、は
い、でただが名詞っていう、動かれる費用って書くんですよ。
ほうほうほうほう。
ちょこっと考えれば分かるんじゃねみたいな、そんな感じなんです。
だから漢字の一文字一文字の意味をよく考えれば、なんとなくこういうことかなみたいなのが分かるってこと。
ちょこっとだけは分かりますね。
あとあれですか、電車とか、その街のなんか看板とかそういうのも分かりやすいんですか？
いや、でもやっぱり、でも難しい言葉を使ったりしてるんで、あまり。
あ、そう。あと空港から町の中までっていうのは、なんかさっきバスで移動してましたけど、何分ぐらいかかるんですか？
この時は自分の記憶で40分ぐらいかかりましたかね。
でも近いよね。
近いですね。
なんか成田から筑波とかに来るのとちょっと違いますよね。
であとは結構バスの中で街並みを見ると、結構日本で活躍してる飲食店とかあるんですよ。
は
あ、まあ名前で言うとすき家とか吉野家とかさ。
あ、普通にあるの？
はい、ありますあります。全然牛角とかありますからね。
でそういう店にも入ったの？
そういう店には入ってはいないですけど、これバリバリ日本にいるのっていう時もありましたよ。
じゃあ何、割となんつうのかな、その不安にはならないんだよね。そういうのがあるとちょっと安心するよね。おすすめ度は何パーセントですか？おすすめ度は何パーセントですか？
100% 中。
100%
中。
7%。あ、結構高いじゃないですか。
高いですね。
その残りの 3% っていうのは何なんですか？
やっぱ屋台とかよく行くんで、あれなんですよ。ちょこっと態度が悪い店員さん、やっぱいるんですよ。ああ、
どこにもいますよね。
そういったものにちょっとね、偏見を持つっていうんだったらちょっときついかなっていうのはあるんですよ。レストランとか行くじゃないですか、レストランでも思ったんですけど、いつも日本の飲食店っていつもお料理持っていくとき失礼いたしますとか言うじゃないですか、
まあね、今やってますからね、
はい、何々ハンバーグですみたいな、そんなこと言ってくれるんですけど、台湾行ってくれないんですよ。
ドンって置かれる感じ。
ドンって置いてすぐにいなくなるみたいな、そんな感じなんですよ。ちょっとあれですよね。
だから日本のサービスに慣れてる人とか、日本のサービスが好きな人からすると、なんか感じ悪いなみたいな感じになるってこと。
自分も実際そういうふうに偏見持っちゃいましたし。
は
い。
でも多分それが普通なんでしょうけどね。
はい、そうですよね。
なるほど。そして凌介さんは、この間に、関西にも旅行をされてますね。
はい、関西。そうですね、結構月日が経って、1月後期の定期試験を終えて、
はい、
2月のその翌月の2月17日から行きました。
はい、じゃあまだ行って1ヶ月ちょっとしか経ってないじゃないですか。
1ヶ月しか経ってないですよ。
これはどういうメンバーで行ったんですか？
それも同じメンバーです。
あれ、台湾のメンバー？
台湾のメンバーです、
ね。あら、じゃあそしたらなんか気がつくと旅行仲間になってるんですね。
旅行仲間ですし、結構、温泉とか行っても裸の付き合いしてますから、
ね。付き合い。でね、これ何、結局さ、その台湾が楽しかったから今度はどこ行くみたいになったって感じなんですか？
そうですね。学校でもずっと一緒にいるって感じですよ。
それでなんでこれ関西方面に行くことになったんですか？
関西方面、なんかとりあえず。ね、京都行きたいなって高めにもあったんで、そこで で、まあ、今日だけじゃないんですけど、その 3日間行ったんですよ、同じ時期に台湾で、兵庫、京都、大阪って行ったんですよ。
え、3日間で
3日間で。
それなんか移動しすぎだよね、すごいね。
大阪の梅田駅で夜行バス行ったんですけど、
あ、夜行バスで行ったの。
夜行バス行ったんですよ。
初夜行バス。
初夜行バスも、そういった、そうですね、そういった長距離バスは初めてですね。
え、もしかして新宿のバスタから乗ったんですか。
バスタから乗りました。
え、どうだった。
きついです。
え、何、夜行バスはきつい。
夜行バスきついですね。寝るに寝れないんですから。
え、何、あのさ、椅子は結構フラットになるまで倒れるの。
いや、全然そんなことなかったですね。普通のバスですよ。
あ、普通のバス。
はい、普通の観光バスなんで、あんまりリクライニングとかもしづらいですし、できなかったですね。
それで何、毛布かなんか出んの。
ああ、毛布かなんか、いや、出ないです、自分各自です。
じゃあ何、普通のバスがただ夜長距離走ってますって感じなの。
そうなんですよ。
じゃあ結構きつい、ケツ痛い。
はい、ケツも痛いし、寝るに寝れないし。友達は寝れたんですけど、自分寝れなくて、目つぶってるだけでも本当しんどかったですね。
あ、そう。え、ちなみにお値段的には台湾旅行とこの関西旅行どっちが高いんですか。
あー、でも どっちもどっちかもしれないですね。でも関西でも結構お金いっぱい使ったんで。
でもなんかね、この、まあ、バスはケチ、バスで行くというケチって感じですけど、なんか旅館のなんか鍋すごいじゃないですか、これ。
あそこは兵庫の淡路島に泊まったんですね。
あ、淡路島に泊まったの。
淡路島に泊まりましたよ。
え、すごいじゃん。え、そしたら、え、でもなんかさ、淡路島のホテルなんでしょうけど、なんか結構壁紙とかがなんか汚れてる感じがするんですけど、古いホテルだったんですか。
それもあれなんですけど、ホテル代は、宿代は全然ケチって、民宿に泊まりました。
え、でも民宿ってさ、料理が美味しいんでしょ。
料理は美味しいですよ。そういうふうにお鍋とか美味しかったですし。
ね、民宿ってさ、お風呂ってどうなの。普通のなんか家にあるようなお風呂なの。
あ、もう家にあるようなお風呂ですよ。
で、そのお風呂に3人で入ったの。
3人で入って。
え、家にあるようなお風呂に3人で入ったの。
そうですよ。ちょっと大きい感じですよ。でたくさんには入りますよ。
え、ね、自分その部屋にあんの、お風呂が。それともお風呂は外にあんの。
あ、お風呂は外にはないですけど、ちゃんとそういうふうな浴場みたいな
のがある。あ、浴場みたいなところがあるんだ。
は
い、
ありましたね。
へぇー。
ここで行って、
うん、
1日目兵庫は終わって、で、2日目移動で京都に行きましたね。
あ、2日目は京都ね。で、これで金閣寺の写真になるわけね。
はい、金閣寺行って、北の天満宮行って、銀閣。
あ、銀閣も行ったの。
銀閣も行きました。
あと伏見稲荷も行ったでしょ。
伏見稲荷も行きました。
あのね、私ね、伏見稲荷行きたいんですよ。
あー、いいっすね、行きましょうよ。
これね、なんかね、外国人の方がよくあのインスタグラムで上げるんですよ、この伏見稲荷の。
みんななんかインスタ映えするような写真どんどん撮りますからね。
そう、これ確かにインスタ映えしてますよね。え、結構お客さんいたでしょ、これ。
もうそこで運転なんて本当地獄のようでしたよ。
え、運転？
あ、自分あの大阪着いた時に、大阪梅田駅のところにレンタカー借りたんです
よ。あ、何乗ったの？
あ、フィッツです。
あ、フィットは乗りやすいじゃん。フィットは乗りやすいじゃん。
で、交互に運転してって、で、自分京都を主に担当だったんで。
担当、
はい、本当に京都きつかったっすね。道幅は狭いし、混むし。
あ、混んでんだ。
やっぱ混んでんすよ。
でもカーナビでしょ。カーナビ、
カーナビはもちろんついてますよ。
で、
その伏見稲荷のところに出るときに、踏切で止まったんですよ。踏切で止まって待ってたんですけど、その時電車遅延して、 もうなんか15分ぐらい待ってたんですよ。
何ずっと踏切カンカンカンカンカンカンカンカンカンなって
る。閉じられたままで15分待ってたんですよ。
へえ。
もう一気にもう人しかいなくなりましたからね。人しか見えないみたいな。
へ
え。友達にもお前ここでアクセル踏んだらもうテロリストだぞとか言われて。こんなにブレーキを踏みしめたことはないですよ。
へえ、そうだったんだ。
いや、そんなに煽るなよって。
でもちょっと15分ぐらいカンカンカンカンっていう状態だと焦りますよね。
本当ですよね。いつ来るんだ、早くしてくれよ、早く出たいんだよこっちはとか言って、こんな感じですよね。
なるほど。でそして平等院鳳凰堂の写真がありますけど。
あ、平等院行きましたよ。
これ10円玉のデザインのとこですよね。
10円玉デザインのところです。
でちゃんとなんつーのこのなんつーのなんかちゃんと歴史とか文化に触れる旅なんですね。
そうですね、やっぱり京都で醍醐味って言ったらお寺巡りですよね。
なるほど。そしてこれ大阪城ですか。これは
これは3日目の、そうですね、大阪に行った時の写真です。
そして道頓堀も行ったんですね。
はい、道頓堀も行きました。
道頓堀では何を食べたんですか。
焼肉、
そう、
唐揚げ、たこ焼き、お好み焼き。
ねね、大阪のお好み焼きってどうなの、うまいの。
大阪のお好み焼き、いや最高っすね。
嘘、うまい、美味しいんだ。
友達はあんましマヨネーズ得意じゃなかったんで、
ほうほう、
うん、得意じゃないんで、うん、あんましかけなかったんですけど、
うん、
いやソースだけでも何もかけなくてもうまいんじゃねえかっていうのもありましたね。ソースかけなくても自分はよく考えたたこ焼きですね。たこ焼きは多分関東と全然違います。
あ、美味しい。
美味しいんですけど、
うん、
関東のたこ焼きって結構丸みを帯びて、
うんうんうん、
形しっかりしてるじゃないですか。
そうだよね。
関西、
うん、
結構角張ってる感じで、
へ
ー、爪楊枝刺したら一気に崩れちゃうんですよ。
え、そんなんだ、
うん、だから一気にその皿ごとカッ駆け込みみたいな、そんな感じで食べてました。
でも味はいいんだ。
味は美味しかったです。
じゃあやっぱ関東と関西でもこういろんな違いがあるって感じなんですね。
そうですね。焼肉とかも美味しかったですし。
でも焼肉は味あんま変わんないんじゃないの。
まあそうだね。もうやっぱり関西のやっぱりその焼肉店みたいな聖地みたいなところあったんで、ここで食べたんでうまかったですよ。ご飯3杯ぐらい食べました。
ご飯じゃあ結構関西もおすすめなの。
おすすめですね。全然行きたいですし、
でもただその夜行バスはちょっと覚悟が必要ですよって感じなんですね。
あ、もう夜行バスで行きたくないです。ちょっとお金かけてても新幹線とか。
なるほどね。なんかさ、凌介さんさ、旅行好きだよね。
あ、でもいろんなとこ行ってみたいじゃないですか。
なんか海外もね行ったし、国内も結構やってますけど。でその友達とはまた行きましょうみたいな感じなんですか。
そうですね。でももう3年とか互い3年になるから、もう、
そうだよね、
卒業旅行までは行けないんじゃねみたいな、そんな感じで。
そうだよね。3年生になるとね、いろいろ忙しくなりますから。
はい、そうですよね。でもね、やっぱり卒業とか4年生になったら、
うん、
頑張れたヨーロッパとか、
お
ハワイに行こうぜみたいな、そんな話。
ああ、いいじゃないですか。大きな感じでね。
そうですよね。
でそんな今なんかまあこれから3年生だという凌介さんなんですけれども、先ほどもちょっと触れましたが、大学2年時の成績表を送っていただきましたが、
はい、
ちょっと LINE のメッセージをちょっとご紹介しますと、2年間合計の成績表です。80単位中65単位の取得でした。不甲斐ない結果で申し訳ございません。自分なりに努力はしているつもりですが、あまり結果に結びつかないのが現状です。本当すみませんってめっちゃ謝られてますけれども、でも結構順調なんじゃないんですか、これは。
でもまあ取れてる友達はもう取れてるんで、
80単位近く。
はい、そうですね。
でもなんかね、法学部はね、なんかね厳しいっていう昔からの伝説がありますけど、厳しいでしょ。
まあ、ついて2年前期でやらかしちゃったんで、
うんうん、
2年前期でちょこっとそれなりと単位取れてれば、
うん、
今多分こん 結構憂鬱にはならなかった。70単以上は取れてたと思うんですけど。
え、ちょっと憂鬱なんですか。
ちょこっと今後があれですよね。でもやっぱり、
うん、
そういうふうな結構やっぱり、まあ、失礼なことって、まあ、他の人をバカにしたつもりはないですけど、
うん、
やっぱり結構頭の悪い大学ではないんで。
いや、うん、はい、
はい、結構優秀な人も集まってますし、
うん、
結構そういう風に煽られながら頑張ってるつもりはいるんですけど。
やっぱ何周りがなんかちょっとこの人頭いいなとか思う瞬間ってあるんですか。
いや、もう意識の高い人たち多いですよ、なんだかんだで、ね、
そうなんだ。
みんななんか言葉ではうぜえ、めんどくせえ、学校行かねえとかやってますけど、結局やってますから。
あ、そうなんだ。あ、そういう感じなんだ。
はい。
でも、涼介さんだってやってるでしょ。
自分なりの努力はしてるつもりなんですけど。
うん。なんかさ、このさ、成績表を見るとさ、民法とか結構難しそうなイメージですね。
そうですね。民法ちょっと苦戦しちゃいましたね。でも多分、はい。
あ、そうなん
だ。自分やっぱりそうですね。会社の法律とか、
うん、
労働の法律とかの勉強が結構自分なりに好きだったんで、
はあはあ、
そこはまあ結果としては出てるんですよ、
はあはあはあ、
結果としては出てるんですけど、そういった他 の、 その民法とかだったり、
うん、
行政法とかだったり、そういう難しい学問は、
うん、
まあ、そういった数字に表れてないっていうのが現状ですね。
なるほどね。ただ、まあ、まあこのままやっていけば3年生で、まあ、ちょっと結構あの単位取れちゃえば4年生になった時の結構、うん、あの余裕が持てるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。
うん、そうですね。自分の思い通りに行けばいいんですけど、
うんうん、
でも自分取りこぼし多いんですよ、やっぱり
取りこぼし。
あ、昔からそうなんですよ。
1,2 年の時の取りこぼしですか。
はい、1年の時の取りこぼしだったり、
うん、
まあ、過去のそういった今までやってきたテストとかでも、
うん、
でなかなか100満点取れなかったりとか
な
んで、なかなか要領よくできないんですね。
いやいや、あ、それはなんかさ、はい、高校時代も言ってたよね、なんか自分要領悪いんでって。
要領悪いっていうかね、
うん、
かね、一つはちょっと同じ同じくみたいですね。
いや、そんなことないでしょ。でもさ、努力し続けてほしいなと思いますけれども、
うん、
あのなんかね、今度3年生になってからゼミが始まるっていうことですけど、
はい、ゼミが始まります。
はい、どんなゼミにしたんですか。
僕はこれ第一希望ではなかったんです。第一希望のゼミは落ちちゃったんですけど、
ほうほうほう、
第二希望で環境法と国際環境法を主に学ぶゼミに入ることができました。
え、環境法と国際環境法ですか。
国際環境法、もちろんそういった海外のことも調べていくみたいな、
うん、
そういったゼミです。
ね、例えばさ、ちょっとさ、リスナーの方でさ、高校生の人とかもいるとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、うん、なんか極めて分かりやすく言うと、どんなことなんだろう、環境法って。災害とかの法律ってことですか。
はい、まあ、そうですね。まず一旦国際的な話になってしまうんですけど、
うん、
中国の話だと、
うん、
中国って経済成長がすごいじゃないですか、
うんうん、
今、
うん、
それと同時に工場がすごい発展してるってことじゃないですか、
うんうんうんうん、
やっぱりそういった、
うんうん、
だから二酸化炭素の温室効果ガスの排出量がすごいんですよ。
あ、なるほどね。
まあ、名前出すと PM2.5、
うん、そうだよね。それなんか日本にもね、影響する場合ありますよとかっていうやつですよね。
で、そういったものが環境とかで問題になっているんですね、
うんうんうん、
で中国北東部とか、
うん、
北京の東に位置している中国の中央直轄市であるところで、
うん、
まあ、北京でいうと首都なので、
うんうん、
でそうなんですよね。結構そういった経済発展をしているところになると、
うん、
やっぱり水資源不足やエネルギー不足の水質汚染や大気汚染などを含むやっぱり環境汚染っていうのがすごいネックになっていくんですよね、
うんうんうん
う
ん、
そういったものに中国の今でいう習近平国家主席がどういった対策を取っていくのかみたいな、
うんうん、
方の勉強したりしますからね。
あ、なるほどね。なんかあの中国の方だと習近平さんが継続するっていう方針になったから、しばらくね、あの今の形になるのかなと思うんだけど、なんかね、あの国際法、環境に、特化してると思うんですけど、なんか国ごとに感覚が違うから難しい問題もあるんだよね。
なかなか難しいですね。 その習近平国家主席さんでいうと、持続可能な発展、やっぱりそういったものを中国では目指していて、産業エコシティ建設っていうのがを目標に進められているんですよ。
なんか随分詳しいですね。
あ、自分で調べたやつですよ。
はい、
でそういった企業も取っていきますし、ゼミだけじゃなく、
あのさ、この環境法のゼミっていうのは何人ぐらい3年生入るんですか？
3年生はちょっと少ないんですけど9人になります。
あ、でも逆になんかいいかもね。
そうですよね。なんか少人数とかで、そういった教授とも距離近くなりますし。
そうだよね。
はい、全然大規模になっちゃったんですけど、でも全然後悔は今してないですし。
いいんじゃない？
第一規模落ちた時は、友達と笑いましたよね、一緒に。
どういうこと笑ったって、
あれ掲示板に名前がないとか言って。
で、他の友達は名前あったの？
他の友達、一人は別なゼミで、第一規模、憲法学のところで、あったんですけど、でもう一人友達はなくて、笑うぜみたいな。
そう。何、第一希望のゼミって何だったんですか？
僕は公務員とかを、公務員出身の教授がいる、あの行政学、地域政治学っていう、そういったゼミを応募したんですよ。だから25人中、15人に絞られるんで、多分10人しか落ちないと思ってたんですけど、多分落ちねえだろうな、普通にやればと思って面接も挑んだんですけど、なんか名前がなかったんですね。あ、落ちたって言った。
でもあれなのかな、それってさ、学科を超えてゼミ生を集めてんの？
そうですね、学科が自分法学部なんですけど。
そうだよね、
3つの学科があるんですよ。
でもさ、多分さ、それだとさ、総合政策の学生さんがさ有利なのかな。
総合政策、そうですね。でもなんか話によると、前期で入門演習、基礎演習っていう科目があったんですけど、それを、その先生を履修してた人は大体通りました。
ああ、やっぱなんかそういうのなんか噂とかありますよね。
ありましたね。でも確かにその人ほとんど受かってたんで。
でも
自分その先生履修はしてなかったんで。
ああ、なるほどね。
多分それも落ちた原因っちゃ原因なんですけど、でも成績もこういうふうに苦戦してますし。
いやいや、そんなことないと思います。
あと小論文とか書かされたんで、小論文にあと何かあったかなみたいな。
ああ、その中身のところでちょっと、
でも
後悔はしてないわけでしょ？
まあ今は後悔はしてないです。
なるほどな。
で、落ちた時は、もう一人で帰ってた時は、もうちょっとこうしとけばよかったと思って。
なるほどな。
いや、電話だよ。
なるほどな。というなんか凌介さんですが、あと1週間でなんかいよいよ大学生活後半の最初の学期、春学期が始まりますが、なんか目標とか意気込みみたいなのはどんな感じなんですか？
あ、まずこの、そうですね、1年間で、まずはですね、この大体職業を見つけ
て、職業を見つける？
職業っていうか、やりたいようなやりたいことを見つけるっていうみたいな、多分道に走ると思います。この1年間没頭すると思います。
なるほどね。将来のことを考える期間にしようみたいな。
はい、
や
っぱり大学3年生なんで。
そうだよね。どうなの、早いでしょ、あっという間でしょ。
あともう折り返しですからね。
そうなんだよ、この間入学したと思ったらね。
はい、
でも二十歳過ぎたわけ。
二十歳はあと、
え、
あ と5日後ぐらいに二十歳になります。
え、あ、え、もう、え、遅くね、誕生日。
一番遅いんですよ。
あ、これ前聞いた4月1日生まれ。
そうなんですよ。
これさ、前も言ってたよね。4月1日ってさ、あと1日間違えればさ、今大学、1年生終わったところの人だったんだよね。
そうなんですよ。
すごいよね。で、なんか、あ、そう、それ前も言ってたよね。あ、そう、あともうちょっとで、そうしたら20歳になるみたいな。
はい。
じゃ一番最後の10代なのね、同級生の中では。
そうですね。
へー。
なんか大学1年生の最初は、大学、多分最年少みたいな感じですよ。
そうだよね。本当は高校生でもいいのに、いますみたいな。
そうですね。
ねえねえ、なんかさ、それは調べたことあんの？なんでさ、4月1日生まれじゃなくて4月1日生まれまでが前の学年なんだろうとか、法律的に調べたりは知ってないんですか？
あ、そういうのは調べたことないですけど、でも親、でも大体の人は、その上の学年、その学年を選ぶんですよ、大体。
あ、
選べなくて。
なんかあれでしょ、あの、届け出を、遅らせるか早めるかなんかするんです
よ。そうなんですよね。でも母を、ね、うちの両親はそういったその学年にさせたらしいですけど、
あ、
でもそれでもその両親がそう、ね、届け出を、ね、遅らせれば、今の大学1年生が終わる新2年生たちと一緒ですから、でも正直年下っていう感覚はないですね。
あ、
なんか同学年っていう感じで見ちゃいます。
え、一個さ、下の下の後輩でも仲いい子とかできました？
全然できますね。
あ、そうなんだ。
結構高校の部活とかも後輩とたまに連絡取ってますし。
あ、仲いいんだ。
まあ名前で言うと直樹とか裕二とか。
あ、あの辺と、裕二さんとやっぱ同級生な感じがするんですか？
あと、あの、ね、なんか生意気なんすだろうけど、あれですもんね、タメ口ですからね。
そうなんだ。
舐め腐ってんじゃねえぞこの野郎。
ねえ、それ何、それ誕生日の話はしてあるんですか？
まあ誕生日の話多分してもしなくても多分普通に言ってますからね。
そうなんですね。
ちょっと自分、あの、一回安くしてあげたんですよ。
え、何？
部活やってた時に。
うん。
そうしたら、おう、先輩ジュースおごってくださいよって言って、でノリでおごったやったんですよ。 それからもう超調子乗り始めましたからね。
そうなんだ。
なんか大会とか行く時のバスとか普通に隣とか乗ってきますからね。
そう、ここ乗っていい、ここ乗っていいですかみたいな。
いや、なんか無許可で聞きましたよね。
ああ、そう、でもなんかそういうのは可愛いんでしょ。
まあ可愛いっちゃ可愛い
です。可愛いっちゃ可愛いですよ、
ね。面白い
し。ああ、なるほどね。わかりました。ということで、今年はちょっと食について考える1年にしようかなと。で、今のところ将来の食っていうのは決まってないわけですね。
そうですね。でもやっぱりこういうふうな環境を使った職業って結構多いじゃないですか。
あるよね。
で、そういったのを活かせればなっていうのはちょっと今願望であります。
そうだよね。あの、企業もさ、環境のこととかをさ意識しながらさ、あの、展開していかないとダメな時代だから、法的な部分で環境へのアプローチって必要ですよね。
でも環境ってでもやっぱりそんな生きていく中でも絶対関わってきますし、水道水使ってるかもしれないし。
そうだよね。
そうですよね。ガスとか買ったりとか、排出とかの問題もありますから、多分身近に関わっていく問題なんで、あるんじゃないかなっていうのは自分で考えてます。
なるほどな。まあぜひ頑張っていただきたいと思います、ということで、涼介さん、もう1時間以上お話を伺ってしまいましたけれども。
あ、早いですよね。
あ、なんか涼介さんは、あの、時々連絡くれて、ちゃんと報告してくれて、なんか私にしてみれば可愛い後輩ですからね。
まあ、そういう風にちゃんと送り続けることは先輩でもあります。
なんか嬉しいですよ、本当に。なので、また、あの、4月からもぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとう。それで、あの、機会があったら、日帰りでもいいから、ちょっと、あの、なんか旅行に行きましょう。
そうですね。
ね、ぜひね。
そうですね。やっていけたらいいなと思ってます。
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、
それではですね、最後に、あの、リスナーの方に向けてでもいいんですけれども、何かメッセージをいただければと思います。
あ、メッセージですか。はい。でもそうですね、やっぱり今年もやっぱり、まあ、事務仕事と大きく関わっていく年なので、
うん、
まあ勉学の時に頑張っていきたいと思っています。
はい、ありがとうございました。今日のゲストは4月から大学3年生になる私の後輩でもあります涼介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも